5. 行政情報。富士見市役所電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6. 年度末と年度始め、市役所の土曜会長。3月31日土曜、4月7日土曜、午前8時30分から午後5時15分。就職や転勤、就学などで移動する方が多い年度末や年度始めに合わせて、臨時土曜会長を行います。通常の土曜会長課に、障害福祉課、高齢者福祉課、水道課、学校教育課を加えて会長します。通常の3月の土曜会長と業務時間延長は24ページ、セクション76をご覧ください。会長場所、市役所本庁舎1階、水道課は分館2階、市役所円形の写真があります。表です。会長課、主な取扱業務の順。市民課、内線306-308。住民移動の届け出、転入、転出、転居など。特別永住者証明書に関する手続き。戸籍に関する届け出、出生、婚姻、離婚、死亡など。印鑑登録、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書などの発行、マイナンバー、個人番号、カード、通知カードに関する住所変更の手続き、パスポートの交付、午前9時から午後4時、申請はできません。保険年金課、内線312-317、国民健康保険の届け出、取得・喪失など。後期高齢者医療の届け出、取得・喪失など。後期高齢者医療保険料の納付及び納付相談。国民年金の届け出、加入・資格変更・免除申請など。国民健康保険税に関する相談・申告の受付。税務課、内線352-353、課税証明書、非課税証明書、評価証明書、効果証明書などの発行、土地、家屋台帳及び構図の閲覧、原付バイクなどの登録・廃車、市民税、固定資産税などの市税に関する相談、収税課、内線360-365、税の納付及び納税相談、市税、国民健康保険税、納税証明書の発行、税などの口座振替え納付申請の受付、子育て支援課、内線341、子ども医療費、一人親家庭等医療費の申請受付、児童手当、児童扶養手当の申請受付、保育課、内線324、保育所、放課後児童クラブなどの入退所の申請受付、保育料、放課後児童クラブ保護者負担金の納付及び納付相談、保育所などの入所申請は後日面談が必要な場合があります。ファミリーサポートセンターに関する手続きはできません。障害福祉課、内線372-373、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請受付、自立支援医療、 精神通院、重度心身障害者医療費の申請受付、高齢者福祉課内線393-396、介護保険の届け出、取得喪失など、要介護認定の申請受付、介護保険料の納付及び納付相談、高齢者向けサービスの相談、水道課内線503-508、水道料金の納付、転入時の使用開始、転出時の使用中止の受付、分館2階の水道お客様センターで受け付けます。学校教育課内線623-626、転入転居に伴う学校への手続き、本庁舎1階の窓口で受け付けます。表終わり。詳しい業務内容は市ホームページをご覧になるか、各会長課にお問い合わせください。他の市区町村などへの確認が必要な場合、手続きできないことがあります。詳しくは事前に会長課へお問い合わせください。中央図書館リニューアルオープンのお知らせ。問い合わせ、障害学習課内線631。中央図書館は大規模改修工事が完了し、4月1日日曜にリニューアルオープンします。外壁の補強、空調機器の更新、照明器具の交換などの改修に加え、学習専用席や授乳室の新設、閲覧席の増設、トイレの改修などを行い、館内のレイアウトも大幅に変更し、快適に読書を楽しめる施設となります。開館日4月1日日曜午前10時。詳しくは広報富士見4月号でお知らせします。写真が4枚あります。1枚目、自動書コーナー。2枚目、レイアウト変更した館内。3枚目、新設した授乳室。4枚目、閲覧席。写真終わり。8、入間東部広域斎場東雲の里の指定管理者が決定しました。入間東部地区衛生組合指定管理者選定委員会の審査選定の後、平成29年第3回入間東部地区衛生組合議会定例会の議決を経て、指定管理者を決定しました。指定管理者名、富士建設工業株式会社、有限会社戸口工業企業グループ。指定期間、平成30年4月1日から平成35年3月31日。問い合わせ、入間東部地区衛生組合総務課。電話、049-261-4891。東雲の里外観の写真があります。9、電子申請サービスがリニューアル。パソコンやスマートフォンで手続き OK。 問い合わせ、情報システム課内線531。パソコンやスマートフォンから引っ越しに伴う水道手続きや一般家庭粗大ごみ収集の申し込みなど、市へのさまざまな申請をインターネットで行うことができます。市ホームページのオンラインサービスから電子申請をクリックし、新しい電子申請届出サービスはこちらですから入ることができます。ぜひご利用ください。市ホームページのトップページ写真があります。電子申請をクリックという吹き出しで位置を示しています。
ルー、平成30年4月から国民健康保険の制度が変わります。問い合わせ保険年金課内線312。国民健康保険の安定した財政運営のために平成30年4月から県も保険者となり、財政運営は県が担うこととなります。ただし保険証や保険税、各種保険給付及び保険事業などの届出窓口は市のまま変わりません。保険証について、県が国民健康保険の保険者に加わるため、保険証や限度額適用認定証などの様式が変更となります。下記参照。なお、交付は引き続き市が行い、新しい様式の保険証は平成30年10月からとなります。保険資格について、被保険者の資格は県単位での管理となりますので、同一県内の住所移動では取得・喪失手続きは不要になり、資格の取得及び喪失は起こりません。ただし、転入先の市町村で新たに保険証交付が必要となるため、従来通り転出・転入先の市町村には住所移動の届出が必要となります。高額療養費多数回該当の通算について、高額療養費とは、所得区分に応じて判定した自己負担額を超えて医療費を支払った場合に、申請により限度額を超えた分を後から支給する制度です。過去1年間のうちで高額療養費に4回以上該当した場合には、一部の所得区分では自己負担の限度額が引き下げられます。これを多数回該当と言い、これまでは市町村間の住所移動があった場合、該当回数の通算はできませんでしたが、平成30年4月以降は同一県内の住所移動であれば保険資格が喪失されないため、該当回数が通算できるようになります。国民健康保険の制度の変更点。運営主体、変わらないこと。市が各種届け出などの窓口。変わること、県が財政運営。保険証など、変わらないこと、市が交付する。変わること、平成30年度の更新から様式変更。資格管理、変わらないこと、転出・転入先市町村への住所移動の届出は必要。変わること、同一県内の住所移動は資格喪失・取得が起こらない。高額療養費など、変わらないこと、高額療養費などの支給は市が行う。変わること、同一県内住所移動は該当回数通算。被保険者証の様式変更、現行省令様式と改正案があります。変更点のみ読みます。国民健康保険被保険者証の上に埼玉県の文字が追加になります。資格取得年月日が適用開始年月日になります。保険者名が交付者名になります。保険者別番号が市町村番号になります。院が市町村院になります。変更点説明終わり。平成30年9月までは、現在お持ちの被保険者証をご使用ください。11。原付バイクなどの廃車手続きのお知らせ。問い合わせ、税務課諸税係。 内線348。軽自動車税は毎年4月1日の所有者に課税されます。廃車手続きがお済みでない方は3月31日までに忘れずに手続きをしてください。廃車手続きが必要な方、車両を譲った方、車両が盗難にあった方、警察への盗難届と市役所への手続きの両方が必要。車両を処分、下取りに出した方、市外に転出した方、原付バイクなど富士見市ナンバーの廃車手続きに必要なもの。1. ナンバープレート。 2. 標識交付証明書。 3. 印鑑。 4. 免許証。 5. 盗難の場合は盗難届受理番号。代理人が手続きする場合は委任状も必要です。手続き場所、税務課。富士見市ナンバー以外の廃車手続きの問い合わせ。 125cc を超えるバイクおよび普通自動車。埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所。電話 050-5540-2029。 軽自動車、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所。電話 050-3816-3111。 12. 賃貸住宅退去時の原状回復トラブルに遭わないために。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。 賃貸住宅から借主が退去する際、ハウスクリーニング、クロス張り替え、畳表替えなどが原状回復費用とされ、高額な費用を請求されるなどのトラブルが起こることがあります。相談事例。2年間住んでいた賃貸マンションを先日退去した。住んでいる間はこまめに掃除し、きれいにしていたつもりだった。退去の際、家主から原状回復のためのハウスクリーニング費用として13万円が必要だと言われた。高額な請求で、預けた敷金では足らず、さらに費用がかかるが支払わなければならないのか。消費者へのアドバイス。賃貸契約する際は、退去時の修復の範囲や敷金の返還条件などに不利な条項や特約がないか確認しましょう。入居時と退去時に当事者が立ち会って室内の現状を確認し、汚れや破損部分があれば写真を撮っておきましょう。現状回復費用の内訳を出してもらい、説明を求めましょう。借主が負担しなくてよいと考えられている例。現状回復をめぐるトラブルとガイドラインによる。家具による床やカーペットのへこみ。日焼けによる畳、クロスなどの変色。専門業者によるハウスクリーニング。借主が通常の掃除を行っていた場合など。賃貸契約におけるトラブルの未然防止のために、国土交通省では原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを作成しています。ガイドラインには法律的な強制力はありませんが、原状回復の考え方が参考になります。詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。吹き出しに、困った時は すぐに消費生活センターにご連絡ください。電話 049-252-7181 とあります。
13、下水道課からのお知らせ。問い合わせ下水道課内線428。平成30年度に公共下水道が使用できるようになる区域。大字勝瀬、水子、上南端、下南端の各一部です。対象の方には、公共下水道供用開始通知を郵送します。排水設備、水洗化、工事のお願い。公共下水道が使用できるようになった区域の方は、早めに市指定下水道工事店に依頼し、公共下水道への接続をお願いします。また、すでに公共下水道が使用できる区域で、公共下水道への接続が済んでいない方は、早急に排水設備などの接続工事をお願いします。市指定下水道工事店は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。下水道事業受益者負担金。公共下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境となりますが、こうした恩恵を受けられるのは、不特定多数の方が利用できる道路や公園と違って、公共下水道が整備された区域の方に限られます。そこで、公共下水道の整備により、直接利益を受ける方に、建設費用の一部を負担していただくのが、受益者負担金です。この受益者負担金は、都市計画法や条例に基づき実施しています。対象となる方には、4月に、申告書や資料をお送りしますので、ご協力をお願いします。平成30年度の受益者負担金付加対象地域。大字勝瀬、水子、東大久保、上南端、下南端、南端新田の各一部。正しい下水道の使い方にご協力ください。下水道に油やゴミを流すと、下水道管が詰まる原因となります。台所は、野菜くずやご飯の残り、天ぷら油などの食用廃油を流さないようにしましょう。洗濯は、洗剤はできるだけ天然のものを使い、多量に使わないようにしましょう。飲食店は、油脂粗臭器をこまめに清掃しましょう。14、上下水道に異常があるときに、3月の当番店、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427、宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。3月、当番予定表。日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日木曜、2日金曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363。以下、049は省略します。3日土曜、4日日曜、有限会社竹井設備 258-3525。 5日月曜、6日火曜、有限会社三枝鉄工所
2036 7日水曜、8日木曜、有限会社富田設備工業所2511046。9日金曜、10日土曜、有限会社吉見水道2518387。11日日曜、12日月曜、有限会社神保水道2533515。13日火曜、14日水曜、有限会社岡部ポンプ店2515418。15日木曜、16日金曜、株式会社三栄工業2510719。17日土曜、18日日曜、有限会社秋山設備2515794。19日月曜、20日火曜、有限会社松崎工業所2513961。21日祝日、22日木曜、共和工業株式会社2522188。23日金曜、24日土曜、有限会社中川建設2610574。25日日曜、26日月曜、有限会社篠田設備2520858。27日火曜、28日水曜、有限会社高野水道工業所2513937。29日木曜、30日金曜、株式会社藤島工業所2622928。31日土曜、岩田工業所0484721026。表終わり。関工事業協同組合事務所電話0492555611。月曜から金曜午前9時から午後4時。15、市指定給水装置工事事業者新規変更。問い合わせ水道課内線525。新規登録または変更された給水装置工事事業者をお知らせいたします。表です。給水装置工事事業者エコアシスト、区分新規、住所電話番号川越市大船場954-1、ライオンズマンション川越604、電話090-2633-0609。以下この順。株式会社興和設備、変更前興和設備、変更後株式会社興和設備、電話049-264-2118。株式会社丸中設備、変更前有限会社丸中設備、変更後株式会社丸中設備、電話049-258-2343。表終わり。行政情報終わり。